中小企業さんにこそ、うん、こう均等でしょうというような、うんうんうん、
終わりなき業務改良に最も向いているのが均等なんで、項目で僕一番お勧めしているのは文字列の複数行なんですよ。それでも上を曲折しながらじゃないと進まないところとかっていうのはまあやっぱあるので、対面コーチは均等を学ぶ場であり IT を学ぶ場であり、そこの基礎ができてから均等がやってくると神ツールになるんですよ。
なるほど。
皆さんこんにちは、均等大好き松井です。今日の金スキラジオでは、均等のですね、ユーザーさんでありまたご提案支援いただいているパートナー様に、ゲストにお越しいただきました。三重のですね伊勢を、中心にですね活動していただいている、コモデックの生田さんに今日はお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかあれですか、緊張されてます？
そんなことない、してないです。全然してますけど、
はい、してますか。一度伊田さんには均等ハイブにも、
そうですね、
はい、今年のですね、名古屋の方に、はい、登壇もいただきまして、非常にこう伊勢愛あふれるというか、プレゼンをしていただいて、
そうでしたね、
すごくお話をされるのもうまかったので、あ、こういうのも慣れてらっしゃるというか、もうバンバンいけそうなというか、そんなイメージだったので
今日、いや、はい、でもね、ハイブの時、はい、あ、大阪っすね、5月の大阪に出させてもらって、 あれでもまあまあ緊張しましたよ。
あ、本当ですか、
うん、
そうだったんですね。全然感じませんでした。
緊張しましたけど、あれですよね、やっぱり僕もいろんなところでプレゼンさせていただいてますけど、はい、ライブハウスでのプレゼンはなんか新鮮なんですよね。
確かにそうですね、はい、ハイブ独特の雰囲気ありますからね。
独特の雰囲気と、なんか舞台もこうね、はい、横に長くてね、
あ、そうですね、はい、
あの感じはすごかったな、今でも覚えてますね。
あ、なるほど、ありがとうございます。はい、いや今日はそれに比べたらもっとこうアットホームというか、
そうですね、
自分の会社なんで、お話しできればと思うんですけども、はい、今日はですね、まあ、中小企業にこそ、まあ、その均等ということで、はいはい、今たくさんまあ中小企業様に、はい、まあ、特に伊勢市さんの方を中心に均等も提案いただいている中での、はい、こう均等に対してこう思われていることとか、うんうん、その中小企業へのこう均等というところをお聞きしたいなと思うんですけれども、うんうん、まあ、まず御社のですね、ことだったり生田さんのことをですね教えていただきたいなと思いますので、うんうん、簡単にちょっと自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、僕はですね、このコムデックっていう会社に入って11年になるんです。そしてで、まあ、均等歴でいうと、はい、2014年ぐらいからなんでだいたい5年ぐらいなんですけど、うん、
はい、
ブランクが4年ぐらいあったの で、
そうです、ね、
本当にガンガン自分の会社そしてお客さんに提案したりお客さんと一緒に作ったりみたいなことやってるのはこの1年間が本当に密な均等タイムをすごく過ごさせていただいてるっていう感じですね。うん、で、じゃあなんで均等をやるかっていうと、まあ、その2015年ぐらいからうちの会社が、まあ、いろんなクラウドサービス、うん、最初はまあエバーノート使ったりとかね、
はい、
自社でもしてましたし、エバーノート使って業務改善しましょうとか、うん、エバーノート使って社内の見える化しましょうみたいなのを、うん、まあ、それも伊勢中心に、発信していて、はい、まあ、実際それの実行支援なんかをしてたんですけど、まあ、そこからまあクラウドいいねっていうところでいろんなクラウドを使いながら、まあ、ようやく均等に自分の会社もたどり着いたし、
うん、
お客さんに何か提案してってハマり始めたみたいな感じかなっていうところですかね。
コムデックさん自身はその IT の、まあ支援もそうですし、システムを構築したりとか、まあ運用だったりをやられるっていう会社さんで理解としては大丈夫ですか？
合ってますね。
ありがとうございます。
地方の中小企業に必要な、まあ、ソフトハードを、はい、まあ、うちからオールインワンで提供できるみたいなところが、まあ、ポジションですかね、はい、でそれに最近はこうクラウドもっていうところでやってます、
は
い。
今創業としてはどれくらいですか？
23期ですね、はい、23年目ですね。
で今私はそのコムデックさんのすごく素敵なオフィスに来、はい、させていただいてるんですけど、はい、昨年ですか？
そうですね、オフィスを、はいはい、2018年の1月から、まあ、新社屋で、事業を加速させてるというようなところですかね。
今日も実はそのコムデックさん主催で、うん、この社屋の中でキントンカフェを開催させていただくんですけれども、
うん、
そう、まあ、カフェもそうですけど、うん、いろんなこうイベントとか、
うんうん、
まあ、勉強会とか、
うんうんうん、
ある意味そのコミュニティのこ
う
ハブのような場所にこうなられようとしているっていうところもあって、
うんうん
まあ、三重っていうのもそうなんですが、すごい異性の愛がこう強いなっていう、
うんうんはい、そうですね、はい、
感覚があって、はい、ハイブでも異性を盛り上げたいんだっていうのをおっしゃってましたもんね。
はい、
あれは何ですか、うん、皆さん異性の方だからなんですか。
そうですね、まあ、うちの会社は多分もうほとんど三重県出身の、まあ、異性、はい、を中心とした、うんまあ、地域で、まあ、やっぱ生まれて育ってっていう、うん、スタッフが多くて、まあ、ちょっと今は僕ともう一人戸様の人間がいるんですけど、まあ、僕はもともと奈良県出身で、
はい、
大学入った時に三重県に来て、
うん、
で今24歳から伊勢に住んでますけれども、まあ、当時はそんなに伊勢好きじゃなかったですけどね、なんか田舎やなとか嫌やなみたいな、
はい、
だけどなんかやっぱりここでなんかいろんな中小企業の方と、うん、まあ業務改善 IT 使って取り組んでいく中で、やっぱりなんかその商品とかサービスとか考え方とかすごい素晴らしいものが多いし、
うん、
何よりやっぱりこう伊勢神宮っていうネームバリューすごいじゃないですか、
はい
はい、でね毎年その本当に数百万人の方が県外からわざわざ来てくれて、
うん、
もう伊勢を楽しんでってくれて、
そう
ですね、っていうその伊勢を楽しませるにはやっぱ伊勢のこの中小企業が元気でね、なんか接遇できてね、うん、サプライチェーンとかもなんかいい感じでね、
は
い、なんかもうあるべきとこにいいものがあってでかゆいとこにも手が届いてみたいな、うん、なんかそんな素敵な街になんかなったらいいなと思って。てるし、うん、意外とそういう中小企業ってアナログがむっちゃ多いから、
はい、
なんか本当にいっぱいお客さん来てもさばききれなかったり、
うん、
まあ、すぐなんかちょっと、まあ、サービスの品質が下がりがちだったり、
はい、
っていうところがなんか IT とかクラウド使うとね上がっていくじゃないですか、
うん、
だからそういうのを僕らがなんか提供したいなと。だから伊勢で活躍する中小企業の黒子的な、
はい、
うん、存在として、まあ、やっぱりクラウドをどんどん使ってってもらいたいし、はい、上手に使ってもらうお手伝いするみたいな、
う
そういうなんか存在っていいよねって思い始めて、はい、ますます伊勢が好きになってとかね、なんかそんな感じかなと思います。
そうですよね、これだけ人来てたらすごい可能性があ
ると
思うので、 そこをまあ、IT でっていうのが、
はい、う
ん、コムデックさんだと思うんですけども、それではコムデックさんの中でも均等を入れつつ、まあ、さっきもちょっとあったんですが停滞期間というか
そうそう
稼働してなかった期間が
ありました、
はい、4年ぐらいですか、
はい、まあまあ長いですね。
そうですね。で昨年からなんですかね。
そうですね、去年の多分ね夏前春とか夏ぐらいからかな、なんかガンガン使い始めてって。
そうですよね、
はい、
この辺りは、まあ、キントンハイブの方の、
はい、
レポートが、まあ、ログミーとかでも出てるので、本文の方に貼っておくので詳細はそちらを見ていただきたいなと思うんですけど、うんうんうん、どんどんなんかこうアプリも増えましたし、
そうそうそうそう、
活用度も増えて、で、まあ、単純なその顧客管理とかだけっていうよりは、
うん、
CTI と連携したりとか、
あ、はいはいはい、
今 その工程のステータスを、
はいはいはいはい、
あれ
看板的な、
そう、看板的なやつで、はいはいはい、マウスでドラッグアンドドロップスっていうような看板管理的なのもやらせたりと、うんうんうん、結構こう深くその短期間の間にガーってこう使い方がなんか、
うんうん
うん、はい、進まれたような印象もあって、
うんうんうん、
そこももちろんこう興味深いというか、
うん、
いっぱいあると思うんですけど、うんうん、まあ、今日はそちらよりも、まあ、ご提案もね、
うんうん、
いっぱい中小企業さんに、
うんうん、
はい、されてるお立場なので、うんうん、まあ、そっちの方のこう話を聞いていこうかなと、う
ん
う
ん、なるほどです、
はい、思うんですけども、
うん、
まあ、今日この前でもこう話している中で、まあ、中小企業さんにこそこう均等でしょ
う
という
ような
、はい、ことをたくさん今言っていただいてて、
うんうんうんうん、
で、まあ、そこのところをですねちょっとこう聞いていきたいなと思うんですが、均等っていうよりもその最初としてはまずまあクラウドの事業があったんですよね、
うん、
御社の中で、
うん、
それこそ2015年ぐらいからですかね、うんうんうんうん、その最初は何で CM されてたんですか？
最初はエヴァノートですね。
もうそう、エヴァノートなんですね。
何でもかんでもエヴァノート、
はい、
まあ、実際今もうちエヴァノート使ってて、なんだろうね、エヴァノート使ってる人だったらちょっと伝わるかもしれないですけど、多分ノートブック数が300から400ぐらい、僕自身がノートを多分3万5000ぐらいあるんですよね。ほっといたらすぐもうなんか4万とかいっちゃうんで、徐々にこう断捨離とかをしながら3万5千ぐらいがなんか、はい、
もう一応こう使ってたのでなんか感覚として均等で例えるならノートのそのノートは3万というのは多分レコードとか
レコードとかで、はい、
ノートブックがまあアプリかなみたいな。
あ、そうですね、うん、おっしゃる通りですね、
はい、これで僕もエヴァノートちょっと好きだったので、うん、そこもちょっとこう惹かれるところはすごいありつつの、はい、でそこからこうクラウ中小企業さんへのクラウド提案というのがエヴァノートからいろいろとこう広がっていったんですよね。
そうそうそうそう、昔はだから今僕らのチームはクラウド事業部っていう名前でやってますけれども、はい、当時はエヴァノート事業部っていう、うん、エヴァノートをいかにこうね、あのなんか三重県を中心にこう広めていくかみたいな、
はい、
それで業務改善しましょうみたいなやつだったんですけど、まあ、ドロップブックス使ったり、はい、ラインワークス使ったり、まあ、いろんなクラウドサービス、さっきの進化、まあ、CTI のクラウドとかね、はい、まあ、いろいろ使ってって、なんでしょうね、回り回って最後やっぱりもう一回均等に来たみたいな
ところですよね、
はい、
そうですね、最初の方に均等入れたけど、うん、合わなかったのに、うん、いろいろとこう上格する中でまた均等に来たところですもんね、うん、そうです、はい、でそのいろいろやっていく中でも、うん、まあ、均等は位置づけ的にはどうですか、こうツールとしてなんか輝けてはいますか？
ああ、もうなんかもうあれですね、10馬身ぐらいこう他を引き離してるとかっていうと他のなんかねトゲが立つかもしれないですけどまあでもやっぱり、はい、やっぱりキントンカフェのコミュニティやりたいなとか、うん、ハイブ出たいなとか、はい、まあ、デイも次大阪ちょっとお邪魔したりだとか、
はい、
やっぱり、まあ、西郷さん自身も盛り上がってるし、自分もそこでなんか学びたいとか、うん、まあ、そこの人たちとね、なんか素敵な人も多いですし、
うん
うん、で実際、まあ、キントーン使ってって良くなってる中小企業いっぱい見てるので、うん、まあ、やっぱり本当にいいツールやなと思うんですけど、ちょっと今思い出しましたね、
はい、
なんでやっぱりそのキントーンって、
はい、
なんて言ったらいいんですかね、はい、こう当時自分たちがうまくいかなかったのとか、
はいはいはいはい、
それからなんかでもほっといて中小企業にバッと入っていくもんじゃないじゃないですか。
そうですね、
うん、
そうなんですよね。
でこれは みんなよく言うと思うんですけど、はい、何者かわからないっていうものと、
はい、
そのなんか手軽じゃないですよね、やっぱシステムなんで、
うん、他のそれこそエヴァノートとかドロップボックスとかに比べたらちょっと分かりづらいですよね。
でドロップボックスは脱ファイルサーバーでいいじゃないですか、はい、うん、エヴァーノートは別に形にこだわんなくていいから、うん、どんどんこうテキストとか写真とか入れときなよみたいな、
うんうん、本当にノートのクラウド化みたいな、
ね、そうそれがだからなんか対抗が明確なんですよね、
うん
うん、そう
それで、まあ、均等ってなるとちょっと分かりにくくなるっていうのは、うん、じゃあコンブデックさんでもそこは当時思えば同じだったかもしれないですね。
でキントーンっていうとさ、アクセスとかになるじゃないですか、うん、なんかよく言われがちなのが、
はいはい、
ってなるとなんかしこたまやっぱ項目作っちゃうみたいな、
はいはいはい、
フィールド増えちゃうみたいな、
はい、
運用度外視みたいな感じになって、はい、多分そこがなんかやっぱり失敗あるあるなんかな、当時の僕もそうやし、
はい、
なんかよしやるぞっていう中小企業、鼻息荒い中小企業が失敗する、はい、なんかポイントなんじゃないかなみたいな。
それはその状況があってからのこの2018年にキントーンがうまくいったのは、
うん、
その間の変化って何だったんでしょうね。
だからまずあれじゃないですかね、その情報はまず見える化してた方がいいと、うん、
はい、
でクラウドでいつでもどこでも共有できた方がいいと、
うん、
その方がチームワークは良くなるし、うん、そのためにはやっぱりパソコンにこだわらずスマホとかタブレットガンガン使った方がいいっていう、はい、多分そこの基礎ができてからキントーンがやってくると神ツールになるんですよ。
なるほど、
うん、
そっか、そこの文化がまだ
そう
クラウド始めたばっかりだから、
そう
なるほどね、それはあるかもしれないですね、
うん
うん、ちょっとそこのなんですか、ね、練習しとかないとキントン広まらないところもある、うんうん、
クラウドファースト、モバイルファーストになってたら、うん、まあ、キントンは結構しっくりくるんやけど、うん、これも、まあ、いろんな、まあ、会社さんお邪魔しててなんか最初言うんは、
はい、
もう さっきなんかちょっとこう雑談の中で何の項目一番好きですかって聞いてもらったじゃないですか。で僕、まあ、ドロップダウンとかラジオボタンとかっていう話をさっきしてたんですけど、中小企業が最初にじゃあキントーンやった時にその項目で僕一番おすすめしてるのは文字列の複数行なんですよ。
へえ、なんでですか。
もうそこにとにかく今日の日報を適当に音声入力で入れたらいいよって、
は
い、
で
そのうちそれが 5W1H とか、はい、いつまでにとか例えば数字とか、はい、その複数行がなんか重要な情報だけ細分化して入れてこうねっていうのが健全かなと。
なるほど。そこを、うん、その項目の、いくつも並べるのを最初にやるんじゃなくて、まず複数行で、慣れてもらおうってことですかね。
それでもね、ぶっちゃけ極端な言い方なんやけど、はい、でもなんか一緒に対面構築で、まあ、対面構築やってますっていうのをすっ飛ばしても話しますけど、
はい、
まあ、対面構築でやってると、じゃあいろんな項目があるんですよねとか言ってこう、そのライブでアプリ作るじゃないですか、
はい、
でとにかくもうルール最初は少ない方がいいから、複数行のところを備考ってやってとか、まあ、登記事項とか何でもいいんですけど、やってしまって、
はいはい、
そこにもうとにかく入れないよみたいな。とは言っても、はい、日付ぐらいやっぱり入れときましょうかとか、はい、誰がやったか担当者は入れときましょうかみたいな、
はいは
い
はい、
そこからなんか、はい、その組織とかその業務に重要な項目を、まあ、切り出すっていう言い方がいいか分かんないですけど、
いやそれでもめちゃくちゃいいと思っていて、
で多分そういう感覚は、はい、昔僕らがエバーノートにザックバランに入れてた時の感覚、はい、
あ、なるほど、
っていうのが、はい、いわゆる IT リテラシーの低い中小企業に結構受けてたんで、
はいはいはいはい、
多分そういうのは多分キントーンを最初苦手な層に、
はい、
なんか伝わるときに、この項目この項目この項目っていうよりかは、最初はなんかザックバランな複数業のところに入れてもいいんだよっていう、この、はい、なんていうかそのレベルを下げといてね、
下げて大事ですね、う
ん、そっから行くのはええかもしれんなと思いますね。
データベース的に考えたらですよ、
うん、
その集計とか考えたら文字列複数行って、ある意味データじゃないわけじゃないですか、
うんうん、
集計できないので、
そう、
でもそのクラウドで共有っていうのをやったことない人からすれば、そのまずテキストをスマホに入れたらすぐクラウドですぐ共有されるっていう経験自体をしてもらうって確かに大事かもしれないですね。
それはありますね、本当。
ただそれ踏む前から、なんかシステムの一個一個の項目とかを決め始めようとしちゃうと、多分なんかその時の思いつきでいろいろいらないものが出てきちゃう気がするんですよ。
出ますね。
でも一回その複数行の共有踏むからこそ、あ、こういう感覚なのねって分かって、じゃあこの項目でいいよねって、よりなんかすっきり始められる気がしましたね。なるほどな。ちょっと話すっ飛んだんですけど、でコムテックさんはそのそういった、まあ、ある意味クラウド入れて終わりというよりは、入れた後の、その支援というか、まあ、伴走していくっていうところをすごくこう、意識というか、まあ、注力されてらっしゃるところですよね。
そう、
対面型で、対面開発のような形で、
対面開発でやってますね、まあ、本当にもうこんだけ作ってほしいんさみたいな、いわゆる要件定義型って言っていいんですかね、
はいはい
はい、まあ、旧来のウォーターホール的な、
はい、
まあ、仕様決まっててみたいな時でも極力対面構築でやることにはこだわってますね。
それはちなみになぜですか。
それはやっぱりその作り上げるプロセスを言ったら、まあ、僕ら対面構築やってる時って、自分が対面構築やってるパソコンのモニターをお客様にも見えるように、要はなんかディスプレイ拡張して、
はいはい、
必ず見てもらってるんですけど、だから作ってる過程を共有すると、お客さんが、あ、なるほど、そういう風に作るんやっていうのが結構ミソで、
はい、
それって俺でも作れるんちゃうって思ってもらえるんですよね。
あ、いいですね。
それが一番大事かな。大事にしてる部分。
じゃあ単純にですよ、システム入れてそれを使えるようになってもらうだけっていうよりは、そこのマインドチェンジを結構大事にされてるんですかね。
そう、使えるように、もちろんやっぱりその なるじゃないですか、はい、で次は作れるようになるとか、うん、言ったら そのアプリを育てれるようになるとか、はい、それを言ったらいちいち、まあ、僕らにお願いするんじゃなくて、うん、まあ、自分らでもやっぱり自走した方が、うん、まあ、中小企業やっぱりね、いいですよね、強いですよね、その、まあ、そうですね、そういうスタッフさんがいる方がね、
うんうん、最終的にそうなってもらわないとヒントン多分うまくいかないんですよ、うんうん、そのずっと、まあ、ある意味そのコムデックスさんに頼み続けることで、まあ、お金はかかるけど、できるよっていう考えもあるかもしれないけど、それってあんまキントンのいいことっていうか、うんうん、キントンのなんだろう、入れる意味ってなくなっちゃう気がしていて、
そうそうそう、今入れる意味がないというよりかは何でしょうね、はい、本当にあのやっぱり日本の中小企業の生産性が低いのはやっぱり社内に IT 担当者がいないからっていうのは、うん、僕は非常にそこのなんか、はい、あの理由としては大きいかなと思ってるので、うん、だから、はい、やっぱりキントーンを学ぶ場、対面コーチはキントーンを学ぶ場であり、うん、IT を学ぶ場であり、 IT 活用によっ IT 活用しながらやっぱり自社の業務改善をうん、担当とか、はい、やっぱりもっと言うと経営改善ツールっていうね、そういうところにどんどんどんどんこう目線を上げていってもらおうと思うと、うん、やっぱり毎月訪問して2時間なんかこう話しながら、はい、対面構築しながら、まあ、こんな感じでやってったらいいっすねみたいな、うん、あ、データ溜まってなんか、あ、なんか見えてきましたねみたいな、
あ、やっぱ変わりますか、
全然変わるっすね、うんうん、そういうのはやっぱり大きいですね。
それまで全然その経験がなかったような方がやっぱりキントンを通じてデータに触れていくことでやっぱり一言が変わっていくんですかね。
あ、だいぶ変わりますよ。
それってどれくらいで変わるってもんなんですか。それは人によりけりですか。
人によりけりですけど、だいたい早い人でなんか3回ぐらいこう対面開発やったら、はい、もう自分でアプリ作ってみましたとか、でその3回で僕らが作ってもらったやつに対してやっぱり項目とか自分らで追加してったりだとか、はい、まあ、それをグラフ化したりだとかっていう感じになってくるんで、は
い、その変化って嬉しいですよね。
変化嬉しいですね。まあ逆にあのあれですけどね、要は僕らが作ることを生業にしてたらビジネスとしては成立しないんで、
確かに、うん、確かに
そうですね、それをこう支援するとか、はい、もっともっとこうなんかデータを使って、うん、正しい意思決定だとか正しい仕事を、うん、なすべき仕事をやっていくことをまあいざなうとかね、うん、まあ、そういうところにやっぱポジションずらしながら、
なるほど、うん、
やっていく必要はあるんですけど、
伴走ですよね、うん、なんかこう直接的じゃないけどこう徐々に徐々にそっちに促していくというか、そうそうそう、
まあ促すでもね、やっぱり、はい、キントンはよくできてる、
うん、ほう、それはどういうことですか。
いや、促すっていうか使ってりゃそうなる、
はい、ああ、なるほど、なるほど、うん、それあえてもうちょっと聞いていくと、うん、どういう機能とかポイントでそうなってくるんですか。
やっぱりグラフかな。
あ、グラフなんですね、
うん、でスペースとグラフかな。うん、例えば顧客分析スペースとか作って顧客情報を貯めてるものをこう例えばどういうお客さん属性が多いかな、はい、エリア属性が多いかな、社内の担当はどうかなってグラフペタペタペタペタ貼ってって、はい、まあ、月に1回ここ見ましょうとか、まあ、それだけでやっぱりはっきり言って今まで中小企業そんなことやったことないからね。紙とエクセルと人の記憶だけで仕事やってると、
そうですよね、うん、
衝撃やと思う。それは
基本はやっぱりそっちの紙、うん、エクセル、ファックスとか、うんうん、その世界なんですね、
うん、その世界、うんうん、
そうですよね。
その世界ではね、まあ市外県外からねいっぱいお客さん来てもね、うん、いい接遇できないんだよね。
あ、
うん、だからね、やっぱり伊勢は本当に恵まれた土地だから、
あ、
うん、もっともっとみんなキントン使うとね、
そうですよね、
町のレベル上がると思うんやけど、
これだけ来てるレベルでさらにその改善されれば、そ
う
そ
う、伸びしろやばいよね。
めっちゃありますよね、うん、か、でも今のすごいその、まあ、ダッシュボードっていうかその見える化されるって、ね、うんうんうん、見える化される効果ってすごい大きいと思うんですよ、
うんうんうん、
まあ、経営者もそうですけど、うん、現場としてもこう気づきもそうですし、うん、多分意識とかも変わっていったりもするような気がして、
うんうんうん、
で基本は最初、キントのそのシーンに入られる時は、うん、あれですか、さっき、まあ、グラフとスペースっておっしゃってたのが結構気になって、うんうん、スペースを作って、うん、その集計スペースみたいに作るようにしてるんですか、うんうん、
まあそれは1年かけてそういうふうにやっぱりなっていくし、
ああ、なるほど、うん、
で
1年っていうスパンの中でなんですね。
そうそうそうそう、まあ、毎月訪問します1年間っていうのが、まあ、僕らの、はい、まあ、よくお客様とのお付き合いの仕方で、まあ、もちろん2年目もお願いしますのパターンもあるんですけど、
訪問ペースは
月1、ね、
あ月1なんですね、はい、で、1年間最初じゃ1年間やる前提のそのスタートなんですね。
そうっす。だからその1年契約です、はい、毎月行きます、はい、年間で12回行きます、うん、で毎月行って一緒に、まあ、業務改善アプリを作ります、それの使い方も、うん、指導します、はい、で次1ヶ月行くまでの間、まあ、お客さんはデータ入れます、はい、で何かあったらリモートでサポートします、オンラインでサポートします、次月行きました、はい、1ヶ月間やってみた振り返りをします、はい、アプリの要はそれによってブラッシュアップをします、はい、でデータ溜まってたらグラフ化します、はい、そこでまず一つインパクトですよね。お客さんからしたらああそうなんやみたいなやっぱなるんですよ。
ってことは最初行って作るじゃないですか、うん、その時点で本当に一番最初ですよ、うん、1回目の時にはグラフとかは作るとかじゃなくて、うん、まず入れる箱を作るみたいなイメージ。
あ、やっぱり箱作りですね。でその箱作りの時に、はい、さっきの話でいうところの複数行みたいなね、
うん、
文字列複数行みたいな、ああいうなんかちょっとその
レベルから始めたり、
そんなに、はい、あの欲しがるなじゃないけど待てと、いうところは大事やし、はい、
あ、うん、なるほど、うん、そうですね。結構多分お客さんからしたら、うん、期待がすごく大きいお客さんもいると思うんですよ、うんうん、最初からすごいでかい、なんかすごいシステム作ってくれるんでしょうみたいな、うんうん、そういうお客さんも多分あの鼻息がもうそれこそ荒いお客さんもいると思うんですけど、そこはいや、まあ、ちょっと待ってた、うん、一回ちょっと待とうみたいにこういなす場合も多いんです
か。あ、もうあるし、うん、じゃあちょっとそっちでやっちゃいますのパターンもあるし、だけどよく言うそのスモールスタートの良さみたいな、はい、徐々に育てていくんですよとか、徐々に言ったら、人、はい、ね、関わってもらう人も増やしていく方が成功確率高いですよって、はい、新しい取り組みだからやっぱ成功体験を小さくてもいいから重ねた方がいいですよとかっていうのはやっぱり、まあ、説明はする、
はい、確率としては高い、うん、はそちらなんですね、
うん、まあ、僕らの経験上はそうですけど、うん、やっぱちょっと社長のところだったらそれでやってみますかみたいなのも全然ありやし、基本的にはやっぱり、はい、あの僕らは富士山で例えると、はい、まあ、なんかちょっとそのまああれちょっとあれかな言い方かもしれないけど、まあ大体こうなんかこのコースが最短やなっていうのは大体はなんとなくやっぱり長年やってるし、いろんな会社さんやらせてもらうと分かるじゃないですか。でもお客さんからしたらこうでもそれでも上を曲折しながらじゃないと進まないところとかっていうのはまあやっぱあるので、うん、なんかその一緒にまあ道に迷ってあげるふりをするじゃないかと、まあなんかでも勘どころだけはちょっとね調整かけながらやったりはしますけどね。
なんで月1なんですか。
例えばそれ、あ、それでもあんま考えたことないんですけど、でもお客さんによっては、はい、あの月2回来てとか、
あ、
ありますよ。だからそれあの年間12回なんで、うん、だから前半に10回行って、
はい、
あと残り時間を空けて2回でもいいし。
あ、なるほど。そうか、12回をまあ単純に
チケットをいつ使うかみたいな
っていう考え方なんですね、
はい、大体月1ぐらいがまあベース的にいいんじゃないですか。でもまあやっぱりその、はい、いろんな事業を持ってるところやと、
はい、
まあ今月はこの事業部、来月はこの事業部、再来月はこの事業部とかって言ってると、
はい、
またその最初の事業部に戻るのって4ヶ月後とかになるじゃないですか。
あ、そうですね、
うん、対面をねやるの、
はいはい、
そうするとやっぱりもうね24回来てよとか、
そうですね、
うん、まあ、そういう感じにはなりますけどね、
はあ、やっぱ月1でこうある意味は足りるというか、うん、そこでいいんだなっていうちょっとこう気づきだったところはあって、なんかもうちょっとこう頻繁に行く方がいいのかなってイメージはあったんですけど、
うんうんうん、
多分その間のフォローのところとかは割と密になんかやったりするんですか、遠隔のサポート向こうから連絡が来たら。
いや、それはでもその1ヶ月の間にお互い、はい、じゃあうちじゃあこんな準備しときますねとか、
はい、
御社データ入れてこんなやってみてくださいねとか、うん、言ったらマスターデータちょっと今 Excel であの整理してくださいとか、
はい、
もらったらそれ流し込みますんでとか、うん、まあ、そういうなんかやることが決まってるんで、それはまあサポートするし、うん、みたいな。あとは、
はい、
その まあ、年間で、まあ、12回行きますとは別に、うん、年に3回は来てもらうんですよ、うちの会社に。
あ、ここにですか。
はい。
それはどういう意図があるんですか。
それはうちが今だからそういう対面をやらせてもらってるクライアント、まあ、対面以外のまあなんかいろんな CM やってますけど、はい、まあ大体50社ぐらいいて、うん、それがまあ年に3回うちの会社に来て、さすがに50社50名は入んないんで、はい、2日ぐらいにこう分けたりしてるんですけど、はい、でそれで、まあ、一緒に勉強会するんですよ、 IT の、うん、でどんな勉強会かって言ったら、うちの会社って直近3ヶ月こういう IT 取り組み、クラウドの取り組みしましたみたいな、はい、でこんな効果出ました、次こんなことやろうと思ってますみたいなのを、うん、まあ、各その IT 担当者、さっき対面構築を通じて育て上げた担当者とかね、はいはい、経営者の方が言うわけですよ、
はい、
で他の会社に聞いてみたいこととかも言うわけですよ、とか悩んでることとか言うわけですよ。それをこういい、ね、言ったら僕らがファシリテートしながら、
なるほど、
他社の言ったら事例、
はい、
いい事例、しくじり事例から学びと気づきを持ち帰ってもらって、自分の会社のさらなる均等活用とかにつなげてもらうみたいなことをやってるんですね、は
い、
年に3回、う
んうん、3回なんですね。いいですね。
まあ、もうちょっとやりたいですけど、
はい、
まあ結構まあまあパワーかかるんです
よ。そうですね、はい、そこ年1じゃなくて3なのは素晴らしいなって今思って、
うん、それももうどれぐらいでしょう、3年か4年ぐらいやってるんじゃないですかね。
それ結構満足度高いんじゃないですか。
そうですね、それエバーノート一本やりの時からやってますから。
へー、やっぱりユーザーさんってね、その他の人の、まあ、の見るのも嬉しいし、
そうっすね、
そこでこう、うんうんうん、悩みを共有し合って、うん、共感し合って、うんうん、である意味こう相乗効果的にこう励まし合ってっていうので、はいはいはい、すごくなんだろう、価値が高いような気がしてるので、うん、
と思いますね、
うんうん、そのコムデックスの中での、まあ、ユーザーさん の, そのコミュニティをある意味こう醸成してる感
じ
です
ね。そうそうそう、
なるほどな、ありがとうございます。
で結構、はい、そこの中で例えばなんですけど、
はい、
あの、いやうち導入したけど現場がなかなか使ってくれなくてさみたいな悩みとかがやっぱりおっしゃる経営者の方とかがいて、ね、そしたらうちこんな風にやってるよみたいな、
あ、
まあ、例えばですけど、はい、その現場の人からしたら別に均等っていう名前を覚える必要ないじゃないですか。
ないですね、ないですね。
日報を均等で書きなさいっていう、
はい、
日報を書くことがまあまあ、どっちかというと大事で、
はい、
均等を使うことはまあ大事じゃないから、
はい、
いちいちポータルに入って、はい、日報アプリを立ち上げて、でプラスボタンを押して日報を書いていくと、
はい、
まあ、スマホとかでもね、うん、その手続きって全くいらなくて、現場の人からしたらもうその、要は日報アプリのエディットを、まあ、言ったらもうショートカットしておいて、はい、毎日それワンクリックしたら記録のページに飛ぶと、
はい、
でうちそういう感じで、現場にできるって言ったらそれで定着したみたいなのを、まあ、だからお客さん同士で勝手に情報交換してって、
はい、
でいやそれさ、なんか丸々さんから聞いてうちもぜひやりたいんですけどって勝手に言ってくれるみたいな、僕らに、
ある意味ありがたいですよ、
ね、ありがたいですそういうね、
はい、うん、そうなんですよね、まあ、これちょっと僕共感同じか分かんないですけど、
うん、
僕、まあ、メーカーの人間ですけど、
うんうん、
僕そういうこと話せないんですよ。そのどう、こう悩んでますと、
はいはい、
でこうどうしたらいいですかね、相談されたとして、はいはい、いや言えることありますよ、ある程度は、
うんうんうん、
そこのユーザー同士の情報交換で出てくるような言葉って、
はいはい、
僕言えないはずなんですよ。
あ、そうですね、うんうん、
その業務知らないし、
うんうんうんうん、
そこの中にいたわけじゃないし、
うんうん、
それっぽいことはちょっと言えるかもしれないですけど、うんうん、でもリアリティがなくて、
うんうん、
お客さん同士だと、
うんうん、
すごいリアリティの塊だから、
うんうん、
めちゃくちゃいい情報交換ができるやつで、
うんうんうんうん、
で多分それってまあ僕よりその近い、その現場に近いコムデックさんでもやっぱユーザー同士 の, その交換にはある意味提供できる情報ってこう勝てないところもあるはずだと思ってて、
うんうん、
そこの場を作るっていいなってこう、
うん、
あ、ちょっと金好きでこうやってることとなんか近いことを感じていいななんて思いました、うん、
ね、コミュニティがまあ一番、はい、みんなね最後ベンダーさんってコミュニティ作りに走りますからね、
う
ん、
ああ。うん、なるほど、
うん、と思いますけど、ね、なんかサービスってやっぱり最初はこうなんかプレゼンしてサービス売るとか、
はい、
なんか、ね、いろんなこうチャンネルがあると思うんですけど、
うん、
最後はコミュニティっていうチャンネル
かもしれない
と思うんですよ、はい、でも僕地方はコミュニティファーストでいいと思うんですよね、
うんうん、そのもうローカルというあれがありますからね、共通項目があるから、
うん、だからそうそうそうそう、なんか徹底的にいいものをなんかこう提供して、
うん、
まあその効果出してもらって、
うん、
でコミュニティに紹介で連れてきてもらう、
うん、
これをなんか地道にやってるだけで、
うん
うん、良くなっていく感じはしますけどね、
うんうん、もちろんその集まる時ってキントーンだけではないと思うんですけども、いろんなクラウドがある中、
うんうん、
で、まあ、ちょっと話がこう戻るところもあるんですけど、
はい、
さっき、まあ、中でもそのキントーンっていいよねって言ってくださったところだと、はい、さっきの話で言えばその自分たちである意味考えていく、はい、変わっていく、
はい、
その IT 人材ができていくっていうところがやっぱりキントーンのその強み、うんうん、いいところになるんですかね。
そうですね、人が変わっていくし、僕もう一つよく言ってるのは中小企業の業務改善に終わりはないと思うんですよ。で、なんか業務改善ってなんか今まで手書きのノートでやってたのをクラウドをエヴァノートにしますとか、はい、なんか口頭とか電話やってたのをもうチャットで、
はい、
まあ、ラインワークスでやりますとかって、なんかそれは置き換えで終わると思うんですけど、
はい、
なんかアプリって、うん、さっきのこうデータ入れてデータからあ今こういう風になってるんだって見える化して、うん、例えばなんかそれの敷地を超えたら通知が来て、
はい、
なんか行動が早くなって意思決定が早くなって、うん、でやってみた結果フィードバックしてでデータなんか比べてみたらあこうやなってアップデートされて、うん、
はい、
でなんかどんどん改善していくじゃないですか、
はい、
それ終わりないと思うんですよ。
うーん、
だからこのなんか終わりなき業務改良に最も向いているのがキントーンなんで、
うん、
だからそういう意味でも他のクラウドサービスよりはなんかもちろん息も長いし、
はい、
なんかずっと使い続けられる、ずっと育て続けられるのがなんかキントーンかなっていう気はしますけどね。
なるほど。そこの意味で中小企業にキントーンってやっぱりこう合ってるなって思うところの理由になったりするんですかね、
はい、うん、で意外とみんななんかこう生産部門とか顧客開拓とか、はい、なんかいろいろこうね、そういうなんか案件管理とかって言うと思うんですけど、うん、なんか僕らお客さんだと総務の人とも喋るんで、
はい、
なんて言ったらいいんですか、なんて言ったらいい、もう田舎やとあるあるなんですけど、はい、都会やとみんな電車で移動するじゃないですか、
はいはい、
で田舎って絶対ほぼ車用車で移動するんですよ。
あ、そうですね、
ほんならその車の車用車の管理ってだいたい事務員さんが頭の中でやってるとか、うん、自分のパソコンの中でエクセルだけでやってて、
はい、
あってはいけないんですけど、
はい、
たまになんか整備が
い
やあかんとか、はい、車検がとかっていうのがあって、
これはあります
よね、そうそうそう、そんなんもうで均等に入れといたらいいじゃないですかとか、
うん、
なんかもうやれること5万とあるんですよね。
あ、なるほど、それアプリいくらでも作れるじゃんみたいなところなんですかね。
そうそうそう
そう、うーん、という意味でも、まあ、最初からねそういっぱい作るわけでもないと思うんですけど、
う
ん、未来として広がりがあるっていうところなんですかね。
いいと思いますね。
ありがとうございます。そういう意味の中で、まあ、ちょっと文脈が違うかもしれないですけど、はい、キントーンカフェ、まあ、今日も開催されますけど、はいはいはいはい、をこう開催していくっていうところは、まあ、今後なんかこうどうこうそこをこうしていきたいというか、キントーンをこうなんか恋場にしていきたいみたいなのもあったりするんですか。
いや、キントーンはだから本当にそのなんて言ったらいいんですかね、キントーンをきっかけに、うん、まあ、いわゆるユーザー企業が IT について考えたり、ユーザー企業が IT 人材を育成するきっかけになったり、うん、なんか これはなんかなんて言ったらいいですか、ビジネスアプローチで僕たちが気づいた、
はい、
なんかキントーンの広め方ですけれども、
うん、
なんか単にこのコミュニティのなんて言ったらいいですか、まあ意義目的みたいなところで、
はい、
なんかエクセルみたいにこう民主化したい、うん、みたいな、
キントーン、
そうそうそう、あれに僕は非常に共感してて、
はい、
なんかそんななんか難しいこと考えずに、うん、キントーン使ったらもっとこう中小企業良くなるよって、良くなるよって言ったってビジネスシーンではなんで良くなるのってロジックを求められるじゃないですか、
はいはいは
い、いや脱エクセルとか、
はい、
ね、いろいろそこで言うわけですけど、
はい、
うん、そんなロジックなしにいいものはいいってなんかもう言ってたら広まるかなみたいな、なんかそういう言ったら 場として均等、まあ、その意義目的みたいな理念とか好きやし、なんか広めたいな、
ゆるくこう、
そうそうそう、
広まってって、まあ、コミュニティなんで本当伊勢をこう中心としてこう、うん、どんどん中小企業に広がっていけばいいですね。
ほんで、はい、でまあ伊勢島、はい、やっぱ景色めっちゃいいから、はい、第3回は海辺でやったんですよ。
おー、はいはいはいはい、
知ってます？
なんか聞きました、うん、社内のメンバーから。
そう、なんか
あの、なんか終わった後浜辺でバーベキューした。
そうそうそう、浜辺でバーベキューして、はい、なんかそういう伊勢を知ってもらうきっかけにもなるかなとか思うし、で、今一応だからコムデックっていう会社のセミナー室で1回目2回目今日4回目をやるんですけど、はい、まあ、まさかの会議室でやるとか、はい、2でやる、四日市でやるとか、はい、場所はどんどん変えていって、はい、同じ場所でやっててもなんか思わないじゃないですか、同じ経験しかしないんで、はい、違う場所でやると違う出会いもあるんで、うん、どんどん場所とかは変えていきながらやっていきたいなと思ってますけどね。
じゃあある意味その三重で他に地域でもやりたい人とかいればぜひ一緒に関わってほしいですし、
そう、
もう三重をこう、まあ、ある意味全体として盛り上げていくみたいなこう思いとして共感してもらえるような方いるといいですよね。
ね、そう、だからなんか今事務局っていうんですか、
はい、
均等の、
はい、
まあ、なんか一人全然まあそのうちの会社と関係ない人が手伝ってくれてて、はい、うん、まあ、そういう人が増えていけばいいかなみたいな感じですかね。
ありがとうございます。今日もちょっとこの後どんな会になるかなっていうのはとても楽しみで、はいはい、
でもまあ一番日本で一番ゆるいカフェでいいかなと思ってますけどね
、はい、なんかまあカフェじゃないですけどそれこそコムデックさんが結構オンラインの発信とかも今後強めていきそうな、はい、うんうん、
あ、そうですね。だから
ツイッターとか見てたら結構いっぱい発信されてますし、う
ん、いやこのだから1年半とか2年ぐらいすげえなんか地域密着でフィジカルに頑張ったんですよ、
はい、
そのまあ新社屋建てて引っ越して、うん、でちょっと面白い会社なんですけど、
はい、
うちの会社ってどう面白いかっていうとオフィスツアーをやってるんですよね、
はいはい、
でそのまあこうが均等いいですよとか実際自分たちに使ってるところをこう、ね、あの画面デモしたりだとか、うん、まあ、プレゼンしてもいまいち使ってる人の風景って思い、
うん、見えない
です、イメージしづらいじゃないですか、はい、うちはもうエバーノートとキントンとラインワークスといろいろ使い分けてこういう時はこういう風にやってるとかって言っても、
はい、
イメージつかないんでだったらそれも見に来てもらおうっていうことで、うん、なんかうちの会社自身を、まあ、クラウドを活用して働いているのを見れるショールームみたい
なるほど、
はい、感じで今やってるんですけどね、
うんうん、結構やっぱりあれですか見に行きたいっていう人が多いですか。
あ、結構おかげさまでそれは
気になりますよね。
来てくれてるんです、うん、でそういう活動結構地道にやってきてたんですけど、
はい、
それ全然発信してなかったんですよ。
あ、なるほど。
言えばみんななんか来てくれる感じなんですけど、はい、全然そのホームページも新社屋に引っ越した2018年1月に一緒にホームページもリリース、まあ、リニューアルしたんですけど、うん、そこからずっと放置してて、
はい、
全然自分たちの活動を発信してなかったんですけど最近まあ、オウンドメディア作ってやってることを発信したり、うん、まあ、ツイッターやったり、
はい、
でちょっと、まあ、年内いけるか年始からか分かんないですけど、まあ、ちょっと均等に、重心を置いたなんかYouTube やろうかなっていう。
マジですか。
マジですマジです。
来てもらえますか YouTube。
YouTube。
ちょっと、はい、なんか割と孤独に今 YouTube で活動してるような気がするので。
いやここラジオで発信したら完全コミットメントみたいな感じになってあれなんですけど、今一応考えてるのは、はい、まあ、僕も含めてなんですけど、
はい、
社内のメンバーに、僕を含めて5人かな対面構築できるメンバーがいて、
はい、
でみんなでなんか普段から均等ああだねこうだねとかって結構言ってるんですよ、うん、
はい、
なんかちょっとテクニック的なところとかも含めてなんかそういうのをどんどん動画で配信できたらな、
はい、ああぜひぜひぜひしてほしいですぜひ嬉しいです。いいっすね、
はい、
それ超期待します。
俺たち均等芸人みたいなね、
あ、
そんな感じで
いいですね、
は
い、
今考えてます、ね、
YouTube なら本当ある意味世界中の人が ね見えたりするので、
うんうんうん、
意外とオンラインだったらアジアの日系企業で均等の人とか見るんですよ、うん、
すごいですね。
そこにもつながれると思うので
了解、
ぜひじゃあ一緒に YouTube の均等を盛り上げていきましょう。
YouTube ね、はい、やりたいですね。
ありがとうございますということで、あの中小企業の話から始まって、はい、最後、はい、YouTube の話までとこ来たので、
ね、はい、
よかったです。
いい感じで
じゃあこの後も一緒にキントンカフェミエも楽しめればなと思います。はい、ありがとうございます。ということで、今日のゲストはコムデックの生田さんでした。本日はありがとうございました。
どうもありがとうございます。
金スキラジオでは今後もですね、キントンのユーズ、キントンに関わるさまざまな方にお話を伺って、皆さんの活用やもっと楽しくキントンを使えるように、情報を発信していきたいと思います。ぜひ次回もお聞きください。それではまたお会いしましょう。さようなら。